マリーンズキャスト。はい、今ね、緊急で、収録をしています。はい、でまあなんで急に収録を始めたかと言いますとですね、ロッテがですね、ロッテちゃんがですね、ついに4連勝をしまして、ね、苦手だったオリックス相手にまさかの3立てをかますというですね、もう素晴らしい、もう今年はこれ以上ないんじゃないかっていうぐらいのそういうこと言っちゃいけないですね。はい、まあいい状態をキープしているので、まあここいらで、まあ再来週にね、また交流戦も控えておりますので、そのあたりも含めて、まあここらで一回ちょっと交流戦前に、データを見ながらね、まあいろんな、状況を整理をしてみようというふうな、に思いつきまして、はい、急に始めた次第でございます。なので、今日に関しては、一人しゃべりというような、ことでございますので、今日はゲストいませんので、まあよかったら、なんとなくで聞いていただければいいかなというふうに思います。はい。でですね、まず、まあ、パ・リーグの順位表ですけども、まあ当然、ロッテちゃんは最下位と、18勝23敗で、今、最下位ですね。で、西武が首位で43勝24敗、9位、貯金9、で、うちが、借金5、で、楽天が18勝22敗で借金4、で、日本ハムが20勝23敗で、借金2で4位ですね。で、ソフトバンクが、ちょうど20勝20敗5割で、3位です。で、オリックスが23勝18敗で、貯金5で2位というような、ことになっています。で、単純な、防御率でいうと、うちが、実はね、パ・リーグ5位なんですよ。3.54。で、5位が、日本ハムで、3.58。で、楽天が、4位ですね。ごめんなさい。オリックスが、4位で、3.44。で、3位が楽天 3.31。2位が、ごめんなさい、ソフトバンクで 3.38 ですね。ごめんなさい、ソフトバンクは3位で 3.38、2位が楽天で 3.31、1位が西武で 2.78、唯一の2点台ですね。はい。となってます。打率がですね、まあ、やっぱり首位にいるだけ西武がトップで2割5分2厘。で、うちはというとですね、実はですね、これ3位タイなんですよ。で、最下位が並んでて、楽天とオリックスが2割3分5厘。で、4位が、ソフトバンクが2割3分6厘、日本ハムが、日本ハムとうちが、3位タイで2割3分8厘で、西武が1位というような、ことになってます。意外とだからね、まあ、要は安打が出てるってことなんですよね。で、本塁打。この3連戦ですね、オリックスの3連戦は、まあ、毎試合必ず1本ホームランが出てるような状態で、まあ、数字はだいぶ回復してきました。で、今、パ・リーグで4位ですね。で、最下位がオリックスと楽天の26。で、4位がうちの28。で、西武が3位で36。ソフトバンクが38。で、トップはもう断然日本ハムですね、54となっています。で、ここがちょっと一つ、やっぱ今のロッテに対し問題なのかなっていうデータが一つあって、クオリティスタート率ですね。いわゆる7回までに、3点以内に、抑える、率という、計算でございます。で、これ、うちがダントツでやっぱり最下位で 41.46%。で、日本ハムが5位で 52.27%。ソフトバンクが4位で 52.50%。で、今度は、3位が楽天ですね。53.66%。2位がオリックスで 56.10%。1位が西武で 62.79%。要は、やっぱ先発が、きちっと試合を作ってるっていう、ところですね。で、得点圏打率も、うちがワースト。もうこれ本当にワーストです。2割1分2厘。で、楽天が次で2割6、4分9厘。で、オリックスは2割5分7厘。ソフトバンクが2割6分7厘で、日本ハムが2割7分1厘、西武が、得点圏打率が2割8分でトップ。まあ、やっぱり首位にいるチームはしっかり打てて、QS 率も高いと ね、先発が試合を作って、それでちゃんと援護もあるよっていう、まあこれが数字として現れてますね。で、シーズン当初で、まあ、うちがね、まあだいぶその先発陣が苦しいというような、状況だったりもしてたんですけど、じゃあ、まあその、投手成績の方からね、先に、まあ全体のですけど、見ていくと、防御率は先ほどお伝えした通りですけども、やっぱり先発の防御率が、うちがワーストです、3.98 で、ソフトバンクが 3.80、日本ハムが 3.49、楽天が、あ、ごめんなさい、オリックスが 3.10、楽天が 3.03 で、西武が 2.55、 やっぱり先発の防御率も、唯一、西武が2点台というところでトップでございます。はい。で、これがね、救援の防御率になってくるとちょっと話は変わってくるんですよ。で、救援の防御率はソフトバンクが1位 2.65 で、これ2位がうちなんですよ、 2.79、 はい。で、3位が、西武で 3.33、4位が、日本ハムで 3.80、 5位が楽天で 3.81、 ワーストがオリックスで 4.04 となってます。だから、まあ、オリックスは、まあ、先発の割と防御率はいいんだけど、その先発が崩れちゃうと、まあ、なかなかその救援で、なんだろう、立て直して、まあ、逆転するっていう風な、まあ、状況が、まあ、このデータだけで見るとですけどね、少ないのかなっていう風に、思います。はい。で、まあ、本当にそういうところ、要はだから、うちに関して言えばやっぱりあれですよ、先発がある程度試合さえ作っていけば、ある程度戦えるというような、状態に少しずつ、まあ、去年に関しては本当に投手がほぼほぼ崩壊してて、先発も中継ぎもちょっと話にならないような、まあ、種市が唯一孤軍奮闘で頑張ってくれてはいましたけども、まあ、その他の先発陣だったり、まあ、田中ありやもね、なりに、まあ、ただ彼にと、あと木村優斗に関してはやっぱりちょっと休養を与えながらというようなね、先発のローテーションになっていましたので、まあ小島も頑張ってましたけどやっぱり振るわなかった。で、石川修太に関してはもう話にならない、まあ今もね、ちょっと話にならない状態で、この間、2軍の試合でね、7回無失点っていうふうにやったんで、まあひょっとしたらあと1回2回ぐらい経験させて、それで成績が良ければ上に上げて1回使ってみるっていうことはするかもしれないですけども、ただ彼は FA できてる選手なので、そのぐらいの活躍ぐらいでは困るというような状態ですのでね、やっぱ今ね、手薄な中、あ、すみません、先発陣をなんとかね、盛り立ててほしいなというふうに思います。はい。で、もう一つ、データとしてあるのが WHIP、 要は、1イニングに、まあ、何点取られる可能性があるかというような指標ですね。はい。が、これも、実は割と打ち高くてですね、リーグ3位です。トップが西武の 1.08、 まあ、これやっぱり先発がね、ちゃんとしてるんでって、まあ、先発球員がしっかりしてるんでっていうのの指標ですね。で、2位が、日本ハム、これ意外と高いんです、 1.15 で、3位がうちで 1.16 で、4位が楽天で 1.26、ごめんなさい、4位がオリックス 1.24 で、5位が楽天で 1.26 で、しかもこれワーストがね、意外とソフトバンクなんですよ、 1.35 っていうね。まあ要は必ず1イニングで、まあ 1.5 点ぐらい、まあちょっと 1.5 点ぐらいまで言うと大げさかもしれないけども、複数で取られる可能性がちょっと高いよというようなことなので、だからその先発がやっぱり切りだけ切り取っちゃうとあれなんですけど、救援の方は本当に悪くなくて、まあこのね、オリックス3連戦も、まあ、先発はね、ロングを使ってみたりだとか、まあ、ロング田中春や、広池というような、ローテーションでいきましたけども、まあやっぱりどの先発ピッチャーもなりに危なっかしかったっていうのはあったんですよね。で、ただオリックスの、まあ、打線が今ちょっと多分下振れをしていて、で、あと1本が出ないっていうところでなんとか抑えきれたっていうところなんで、潜在的な問題ね、まあ、ロングに関しては、まあ、3年ぶりの先発というところで、まあ、なかなか、ね、慣れないところは、まあ、下でね、調整はさせてたとはいえ、なかなか厳しいところはあったんじゃないかなというふうに思いますけども、 まあ、そこを差し引いたとしてもやっぱりフォアボールの多さも気になるし、であと田中有也もこれは大塚明のブログでも、まあ、言及していたところ、あ、ブログというかね、ノートですね、でも、まあ、言ってるところです。曲がり球をあんまり使ってないっていうね。で、あのストレートとやっぱフォークの、まあ、2種類で、たまにちょっとカーブなんかも使ったりしてましたけども、なかなかその変化球の精度もあんまりよろしくなくて、まあ、おとといに関してはストレートで割と押せてたんで、でしたけども、あれが本当にちょっとだ、まあ、明日から、ね、やる、西武戦であったりだとか、そういうね、打が強いチームに関しては多分そういうところっていうのは的確についてくるでしょうから、やっぱり厳しいかなっていうのが実際ですね、はい、やっぱり谷内が、ね、アキレス腱断裂でちょっと今季ほぼほぼ絶望になってしまったっていうところが、まあ、こういうところにもちょっと響いてるっていうような、ところですね、はい。まあ、なので、まあ、逆に言うと先発が5、6回ぐらいまで試合作ってくれれば、ね、4、5年前ぐらいの、中継ぎ陣とね、あの陣容が割とあのしっかり固まって、来てくれてるので、まあ、そのあたりは、チャンスかなというふうに思います。はい、要は昨日も一昨日もその前も、一昨日に関してはね、僕は継投のミスだと思ってるし、3日前の試合に関してもあれももっと多分楽に勝ててたと思うんですよ。変にね、ヤギ出して中途半端なところで変えたりとかしてね、ヤギが打たれてっていう風になって同点になりましたけども、あれももうちょっと楽にできたと思うんですよね、はい。なのでああいうなんか余計な采配ミスとかっていうのがなければ多分そこそこ戦える、うん、状態にまではなってきました。まあ5月中にね、本当に借金2桁に行っちゃうと、割とかなりね、交流戦前ですけど、その苦しい状況にね、置かれる可能性がかなり高かったので、まあ今の段階で、まあ、借金5で、なんとか踏みとどまってるっていうのは大きい。で、まあ首位と、まあ、5.5 ゲーム差ぐらいしかないので、まだまだ上もね、狙える可能性も全然あると。いうような本当に投手の立て直しに関しては少しずつではありますけどできていると思います。はい。で、あと打撃成績ですね、今度はね。まあ、これまた全体の打撃成績ですけども、まあ、打率はさっきね、お話ししましたし、本塁打も話しましたよね。で、まずは OPS ですね。OPS が、うち今、4位、5位タイか。はい。最下位がオリックスの6、6割3分7厘で、楽天とロッテが今、同率で6割4分1厘ですね。で、ソフトバンクが6割8分1厘、西武が6割9分ちょうど、日本ハムが、7割6厘ですね。まあ、OPS706、まあ、やっぱり長打がそんだけ出てるんでね、すごくやっぱり OPS は自体は上がっているというようなところですね。まあね、ホームランが出るだけで、まあ、ちょっと得点効率はって言われると何とも言い難いところではありますけども、まあ、難しいでね、この辺はまあバランスもあるというところでしょうかね。で、まあ、シーズン中ずっと言っていた、盗塁ですけども、意外と、うちはそこまで、数が多くないです。トップが楽天の25で、日本ハムが、2位の22、ロッテは3位です、20で、以下、ソフトバンクが10、あ、すいません、オリックスが16、ソフトバンクが14、西武が13。だから西武はやっぱり盗塁数が一番少ないんですけど、実は成功率も一番低いんですよ。規格21の成功13なんで、6割1分9厘っていうね。で、ここの成功率が一番高いのはソフトバンクですね。18の14。まあ、やっぱシュートがいますからね。これは大きいと思います。実は2位は日本ハムで29、22、7割5分9厘。で、うちはその、3位ですね。30の20、6割6分7厘。で、楽天が39の25、6割4分1厘で、オリックスが26の16で6割1分5厘で、これが最下位というようなことになっています。はい。まあ、何でもかんでも走ればいいってわけではなくて、まあ実際、盗塁数が、トップが楽天ですけども、まあ、うちと、順位がほぼほぼ変わらない位置にいるわけなので、まあだから、いわゆるいかに効果的な盗塁をしているかっていうところだと思うんですよね。で、例えば盗塁を企画して成功しました。まあ、ノーアウトなりワンアウト二塁になりました。 で後続のバッターが、まあ、例えば送ったりもしくは、まあ、チームで打ったりして3ワンアウト3塁ツアー3塁になりました。でそこで得点圏が低ければ打てないわけなんで、なので、まあ、やっぱり企画あのなんだろう、効果的な盗塁はあの大事かなというふうに思いますね。あのワンアウト3塁で例えば内野ゴロで1点取れるのか、そういうバッターが次に控えているのか、まあ、もしくは外野フライでもいいですよ。外野フライが打てそうな、まあ、意外と外野フライってやっぱ難しいんですけどね、今の野球でね。なかなか簡単にあの外野に飛ばせるっていうのもちょっと難しくなってきてるんで、ですけども、やっぱり三振とポップフライっていうのがね、一番、ことが起きないですから、そういう可能性が低いバッターが後ろにちゃんと控えているのかというところも考えて、やっぱり盗塁っていうのは、ね、のべつ幕なしにすればいいってもんじゃないですから、ね、あの3年前のロッテが本当にそんな感じで、まあ、去年もそうですけど打てないバッターが後ろにいるのにバントさせたりだとか盗塁させたりだとか本当に多かったんですよね。はい、まあ、盗塁はあんまりなかった、去年に関してはあんまりなかったですけども、そのバントした後に次につながりますかっていう話になるわけですよ。だそういうところも首脳陣はちゃんと考えてやっぱやってほしいなっていうふうには思います。はい、でも OPS が、ね、意外と低いのはもうしょうがないところなので、まあ、なんせ長打がない打線なんでね、まあ、これはまあでもその割には、まあ、ここ何試合か打てるようになってきてるのでね、よくやってるなっていうのは思います。これから、ね、どんどん上げていけるかどうかっていうのが、まあ、肝かなというふうに思います。で、まあ、チーム自体のまあ、データっていうのはまあこのぐらいにして、次はですね、まあ、個々、まあ、ロッテの、打者ですねの、打撃成績に、移っていきたいなと思います。で、規定打席以上に達しているバッターっていうのが、3人いまして、西川、美翔、寺地、流星、藤原京太なんですけども、藤原京太はちょっと残念ながら、肩のね、亜脱臼というね怪我をしてしまって、まあ多分1ヶ月ぐらいは戻ってこれないので、まあ、これから、下がってくる、まあ、規定打席にはちょっと足りなくなってくると思います。で、まあ、もう本当に西川美翔本当にようやっとるという言い方がもうふさわしい、ロッテの中にいてね、本当によくやってくれてます。はい、2割9分、打率2割9分ね、で47、162打数47安打、ホームラン3本で、OPS が745ですね、今。はい、で、問題なのは寺地なんですよ。はい、打席数が162あって、1割9分ですね。まあ、昨日もちょっと4択で残念ですけど、本塁打が3本。で、142打数27安打。まあ、要するに西川美翔と20安打違うわけなんですけど、これ OPS が、535です。はい。OPS535 のバッターがサードにいるってやっぱ相当厳しいですよね。で、僕はここで一つ提案があるんですけど、実は、今、ファームの、打撃成績で、まあ、当然ね、規定打席に達してないですけど、安田が、まあ、まだ物足りないです、正直言うと。物足りないんですけども、一応、109打席立ってて、2割8分7厘ホームラン1本、OPS788 なんですよ。で、そろそろ上げて使ってあげてもよございませんかね、というふうには思います。で、じゃあ誰下げるのって話になるんですけど、僕は宮崎でいいと思います。下でもそこまで圧倒的な数字を残しているバッターではないし、確かにセカンドとね、サード、まあ、ショートなんかも使ったりとか、割となんか危なっかしい使い方してましたけど、やっぱり彼打ててないので、やっぱりもうちょっと下で、ちゃんとね、打てるように、しっかり、打席を与えてあげて、で、打てるようになってきたらあげるっていうような、感じにしてあげた方がいいと思います。まあ、石川慎吾もそれで一時期上がったわけですから、はい。またちょっと打てなくなって下に落ちちゃいましたけど、まあ、彼の場合はね、ちょっと守備があれなので、なんとも言えないですけど、で、あと山本大斗を、我慢して、ちょっと使い続けすぎたかなっていう気がします。今ね、僕はトレード候補に、あんな使い方するんだったらトレード候補に、もう出せって言っていた山口浩輝が、まあ、少しずつですけども、結果を残し始めてます。で、山口浩輝に関しては、下ではもう3割飛んで2、56打席で OPS が924。で、ホームランも、4本打ってましたんで、もう下でやることほぼほぼないんですよ。 なのでもうあとは上に行って結果出すだけなんで、まあただ今の使い方にもちょっと僕はうーんと思うところがあって、まあ確かにね、守備のミスはこの間ね、まあ先日変にエラーしてセカンドに危うく悪送球するってこともやらかしましたけど、まあ彼に関してはまだ経験が足りないじゃないですか。だから守備固めで2打席とか3打席立たせて交代させるんじゃなくて、やっぱりちゃんと最後までやっぱスタメンで試合で使ってほしいなっていうのはありますね。はい、山口はやっぱり4打席見ていい結果を出せるバッターだと思うし、で今ね、この間もホームランも打ちましたし、長打力もね少しずつね、この間おとといかなんかのね試合だってシングルヒットになりましたけど、本当にねフェンスダイレクトの引っ張ってね強い打球が打てるようになってきてるじゃないですか。あ、もう彼を本当に前面に押し出すぐらいの感じでやっぱり使ってほしいですよね。あとやっぱ安田、はい、一度僕はまあ上ね宮崎あたりと、宮崎もしくは上田京都でもいいですけどね、ちょっと上でちょっとなかなか成績、まあこれも使い方だと思うんですよ。でもしその安田を上げないんであれば、上田京都と寺地の僕併用でいいと思ってるんですよ。でこういう言い方するとあれかもしれないけど、やっぱり三郎監督のちょっと昭和の野球の少し悪いところが出てるんじゃないかなっていう個人的には思っていてはい、寺地をちょっと意地になって使い続けすぎてるかなっていうふうに思ってるんですよ。でボビーの野球をね継承するっていうふうにね、まあ、参考にするっていうふうに三郎監督話してましたけど、ボビーはちゃんと実は休養取らせてるんですよ。何十試合に1試合とかね、2試合とかね。三郎も実はずっと4番で使ってるように見えて、たまに1試合2試合ぐらいはちゃんと外したりとか、まあ、メジャー流のね休養日みたいなものは設けてるんですよ。でやっぱりこんだけ打ててないので、やっぱり一回ちょっとリセットする意味で安田なりね、上田九となりをサードで1試合2試合、ね、スタメンで使ってあげるってことはしてあげてもいいのかな。ね、特にこの、まあ、ごめんなさい、その3試合だけでちょっと話をすると、寺地のところでやっぱりブレーキになっちゃうことが、まあまあ多かったじゃないですか。なので、まあ、それ寺地自体もやっぱり責任感じちゃうだろうし、それは辛いよねっていうところなんで、なので、やっぱり寺地をちょっと一回ね、頭をねフル回転しているところを少しリセットさせるっていうところで、まあ球を与えてもいいんじゃないかなっていうふうに個人的には思います。であと外国人の使い方に関しては、僕今の感じでいいと思います。はい、もう、まあ、外はね昨日ホームラン打って、なぜかね一昨年去年と左ピッチャーに対しては全く指標が悪かったのに、今年はマリに打っててね、昨日も左の外にからホームラン打ってましたけど、やっぱり年齢もあるし、打撃自体もやっぱ落ちてきてるんですよ。なので本当にビシエド的なねベイスターズでいうところのああいう使い方で全然、いいと僕は思ってます。はい、でポランコもやっぱり左ピッチャーに対してはちょっと指標が良くないので、右バッターに対してはねちゃんとああいう風に使って、代打であり、まあ、スタメン代使ってあげるっていうような形で僕はいいと思います。はい、もっと確実性がポランコにあれば当然右でも左でも使うね使っているところでしょうけども、まあ、何せ2割3分で、ホームラン3本というところなので、まあ、ちょっと厳しいかなというふうに思うんでね。はい、なのでそういうところも含めてちゃんとしっかりね、バッターの使い分けっていうのをしてあげればいいかなというふうに個人的には思います。はい、そうですね、2割3分で、あ、ごめんなさい、4本でしたね、ポランコ、大変失礼しました。で、小川流星が今、すごくいいです。はい。まあ、これ、いいですって言っても、実はでも、打率だけの話にはなってしまうんですよね。3割1分、まあ、期待席もまだ足してないですけども、まあ、多分これから使っていけるところによって、期待席には足していくと思いますけども、意外とフォアボールが選べてないんですよ。四球が4個。で、OPS 自体も打率の割には681なんですよね。出塁率が3割3分9厘。まあ、長打率に関しては、小川に関しては長打率を打つ、長打を打つバッターでは決してないので、まあ、この辺に関しては、長打率に関しては3割4分2厘で、まあまあ、打ってるなって印象なんですけど、打率が3割1分5厘に対して、出塁率がやっぱり3割3分9厘で、 まあ、ちょっと足りないっていうのは、このフォアボールの少なさっていうところに少し気にしてるのかな。だから見れる、まあ、カットしたいとかね、いろんなところにはあるんですけども、で、で、三振の数が意外と22ってちょっと多いんですよ。だから、そういう意味では、やっぱりもう少しフォアボール選べる、選球眼みたいなものがついてくると、まあ、もうこの段階でもうね、打ってるんで、ほぼほぼ、セカンドのポジションっていうのは、もう今年に関しては、このまま続けば小川で行くだろうし、行くべきだと思ってるんですけど、まあ、そういうところですね。はい。で、友杉も今、比較的調子がいいですけども、そろそろやっぱり右打ちがバリ始めてきて、各、ピッチャーがインサイドをすごくつくようになってきました。で、それに、準じて、まあ、3割3分あった打線が、打率が3割全部6人っていうところで、ちょっとずつやっぱり落ち始めてき、ました。で、OPS はまだ720とね、保ってるんで、まあ、ここから、この間の、昨日の試合ですか、オリックス戦も、ノーアウト、二三塁という場面があった時に、池田ライト、外、友杉か、というバッターがされた時に、みんなまあ、ごめんなさい、池田ライトに関してはちょっと外のね、抜けるボールで、抜いたボールでちょっとタイミング崩されましたけど、外と、友杉に関してはみんなインハイの、ボールを使って三振を取られてました。なので、まあやっぱりそういうところをどんどん攻めていけると思うので、攻めていかれると思うので、友杉はやっぱりこれからインサイドの、ボールをどのようにさばいていくかっていうところが課題だと思います。で、それができなければ多分どんどん打率が下がっていて、まあ2割4分5分ぐらいで収束して落ち着くのかなっていうような気がするんで、友杉はもうここが、分岐点というか、分水嶺だと思ってます。で、トシ君が本当に、長打力も上がってきまして、ね、非常に、ね、昨日も、右にうまくヒットも打ちましたし、1日1本という形でね、だいぶ打率も2割5分、OPS も、ごめんなさい、OPS も、すごいんですよ。長打率5割2分5厘で、数値3割8分1厘。まあ、規定打撃達してないんであれですけど、906なんですよ。だからすごく、指標としてはめちゃくちゃいい、バッターになってきました。やっとね、本当に、一昨年ぐらいの、状態に戻ってきてくれたな、っていうのが、というところですけども、はい。で、打てればやっぱりね、第一キャッチャーはやっぱり佐藤俊君っていうことになるので、まあ、この状態を維持してほしいな、と。で、池田ライトも昨日3安打打ちましたけど、もうちょっとやっぱりね、レギュラーを掴むにはこの状態をやっぱり継続していきたいですよね。はい。池田ライトも打席数がまだ30打席しか与えられてないのでね。はい。これから、もうちょっと実際打席数を与えてもらってね。はい。まあ、友杉がダメな場合はセカンド池田ライト、ね、ショート小川流星っていうオプションもできますし、で、彼がこの好調維持してくれることによって打線にも厚みが増すっていう大きさもあるのでね、はい、本当に頑張ってほしい。で、今ね、その藤原がいないっていうところで、本来ね、内野の、まあ、外野のバッターが一人ね、空きがあるっていうところで、まあ、枠にも空きがあるわけですよ。で、この空きがあるところでしっかり結果を出していかないと、じゃあ、藤原が持ってきた時に誰を落とすかってことになった時に、その時に池田の調子が悪かったら誰落とされる、まあね、ナンバーワンってことになってしまうんで、やっぱり、打つしかないんで、活躍し続けてほしいな、というふうに思います。はい。で、あとはもう本当にね、さっきも言いましたけど、石川ミッションも、あと、まあ、高部もね、まあ、ただ、高部はやっぱりセンターの守備すごくいいんで、意外と藤原ってセンターの、守備、センターっていうか、外の守備ってそこまでうまいわけじゃないんで、やっぱり高部がセンターに入ることによって、センターの守備はちょっと安心できます。ただ、開幕投手ちょっとポカやらかしましたけど、それはやっぱ彼のちょっと、なんだろうな、生きりって言い方ない。意気込みすぎちゃうというね、ちょっと悪い癖があって、気合が空回りするというか、まあ、そういうところでちょっと失敗しましたけど、やっぱりそれ以外の部分に関しては、やっぱり打球判断であったりだとか、まあ足の速さもありますし、まあやっぱ安心して見てられるなっていうところは、あるのね。まああと山口浩輝が、まあレフトでライトで、まあ昨日なんかはそういう布陣を取ってましたけど、ライトに、西上翔とかね、そういうふうなやり方してましたけど、まあしばらくこの打線で行くと思うんで、 まあ、あとはうまいこと調子いい悪いっていうのを維持しながら、まあね、変えていただければというふうに思います。はい。で、次ですね、投手成績、まあ、とにかく先発陣の防御率が軒並み悪いです、はい、ローテーションに入ってるね、まずジャクソンが 4.33 でしょ。で、田中晴也が 4.50 で、ひろゆきはね、昨日、まあ、ちょっと一ピッチしました 3.09、毛利が 4.35、西野が 3.68 というようなところで、本当にこのね、5人の、まあ、ロングはね、この間初めて先発ありましたけど、で、あと小島もね 3.63 というところで、小島は1回戦、ね、ローテーション外れて、この間久々に2試合ほど復帰しましたけどっていうようなことなので、まあ本当に軒並みまず2点台がいないんですよ。はい、これ厳しいですよね本当に。はい、なのでいかに先発陣が試合をぶっ壊して負けてる試合が多いかっていうのも、まあこれが少佐、まあさっきもね、チーム全体のところで言いましたけど、こういうところですよ。まあ、なので、まあ、当然こんだけね、先発ピッチャーがボロボロだったら、さ、勝ちつきませんよねっていう、勝ちがつくようなピッチングしてないわけですから、それはもうどうにもならんですよ。はい。まあ、WHIP とかはもう田中で 1.42 とか、あと、毛利が 1.23、小島 1.21 って、軒並み、まあ、悪いんですよ。で、ジャクソンが 1.17 と、ひろゆきが 1.11 なんで、まあ、ここら辺はまだ9大点ですけども、やっぱりもうちょっとね、この辺もあと 0.2 ぐらいは全体的に上げていかないと厳しいですね。はい。で、まあ今度は中継ぎ陣は本当に逆にいいです。で、リクトがここ何試合かちょっと失点したんで、抑えて 2.65 っていうような数字になってますけども、ヤギが 1.13、 ヤギがね、こんだけ本当にブレイクすると思いませんでしたけども、本当ごめんなさいね。はい、鈴木翔太が 1.80、 沢田が 1.80 で、高野修太がね、ちょっと今良くなくて 5.84、 まあ、昨日もね打たれちゃいましたけどね。はい。で、増田が、5.40 で、小野が上がってきて、小野が 1.50 で、中森は、0です。はい。で、このあたりで本当に今いい流れができてます。はい。特にやっぱり中森が上がってきて、ずっとね、まあ昨日は抑えて出てきてね、リクトが3連投をしていましたので、まあさすがに4連投はしないだろうなと思ったら、やっぱり中森を抑えに回してっていうような形で、まあランナー出しましたけど、その後構造をきっちり抑えて、接戦をものにしました。で、僕個人的にはこれ去年からずっと言ってることですけども、僕はリクトは中継ぎ向きだと思ってます。で、逆に中森は抑え向きだと思ってます。まあさすがにこんだけセーブ数も稼いでるので、今シーズン中に、まあよっぽどね、打たれまくってもう防御率が4点台になりましたとか言ってんだったら、多分配置転換はあると思いますけど、多分この流れでいくと思います。で、中森自体にもやっぱりちょっと腰にね、まあ怪我を去年抱えて、ほぼほぼシーズン半ばからね、半年ぐらい、半年、まあ、4ヶ月ぐらいか、棒に振っちゃった経験があるので、まあ、多分大事に使っていくと思うんですけど、なので、まあ、本来は僕は逆の方がいいと思ってますけど、まあ、現時点でこれでバランスが、まあ、割と整ってるので、まあ、このあたりでいいかなというふうに思います。で、本当は、まあ、高野、ね、チャスは、下で再調整させたいんですけど、下もねってなるんですよね。で、この間、ヤマト、ね、今年ね、ルーキーのヤマトが、1ヶ月ぐらいずっと、投球してなくて、怪我でもしたのかなと思ったんですけど、12日の、巨人戦だったかな、1イニング投げまして、この時良かったんですよ。で、一昨日の、ヤクルト戦か、なんか、ヤクルト戦だったよな、ごめんなさい、間違ったらごめんなさいですけど、3失点して降板してるんですよ。で、本当は、本当にヤマトが良ければ、それこそチャスを落としてヤマトを上に上げるっていう風な、なんかやり方もあったんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと現状でそれが、まあ、あとやっぱりもうちょっとかかるかなっていうところで、これね、一回ちょっとチャスを落として、でヤマトが頑張ってくれて、ヤマトがまた少しずつ落ちてきたところにうまいことチャスがはまるっていうのが一番いいかなっていうのは思うんですけど、 なかなかそれもちょっとうまくいくいかないかな。で坂本に関しては下で確かにいい指標を出してますけど、ちょっと僕個人的にはもう上で信用してないので、やっぱり見るといいしちゃうっていう、よくないな。すり方よくないけど、でも、そんな感じなんで、2.25 で抑えてますけど、まあ、ちょっとね、上に上がるとあんな感じなんで、ちょっと現状では僕は見たくないなっていうのが、まあ、これも個人的な話で大変申し訳ないですけども、まあ、本当はだからここに、カスティーヨとか、そのあたりが、うまいことハマってくれるといいんですけど、怪我からね、全然、上がってくる様子もなくですね、はい。で、あとはそうだな、まあ宮崎隼人もね、下でちょっと打ち込まれてるんで、ストレートはね早いんですけど、まだまだちょっと厳しいかなってとこで、まあやっぱり現状でこうやって、で菊池陸も下でもやっぱ3点台なので、まあ上がったところで敗戦処理になるでしょうし、まあね、東と広畑もね、そこまで、広畑かな、D0 ですから、もう完全にちょっと行っちゃってるし、まあ、東もなかなかいい場面ではちょっと使い切れないっていうところなので、まあ、下から早くね、中継ぎで使えるようなピッチャー出てこいっていうような、ところだと思います。はい。で、規定投球回に、ごめんなさい、足してる、先発ピッチャー、先発ピッチャーがジャクソンだけなんですよ。はい。なので他のピッチャーはやっぱりそれなりに打たれてる。でまあジャクソンはどっちかっていうとね、結構球数も投げてるしタフなので、まあ投球回に達してますけど、他の先発ピッチャーほぼほぼ厳しいというところなので、このあたりをどういうふうに立て直していくかっていうのが今後の課題かなと。でこの3試合見てもらえば分かる通り、先発がある程度先に点を取らせない、まあ秀樹は取らせちゃいましたけど、最初失点で抑えてましたよね。で相手より点をやらないっていうような先発ピッチャーがそういう活躍をしてさえくれれば戦えるので、はい、まずはもうね、明日からの西武の3連戦、まあ首位とのね3連戦はなかなか厳しいと思いますけども、まあなんとかね頑張って、まあ2勝1敗とは言いません、1勝2敗でも3対でさえ食らわなければいいですっていうね感じで、うまいことね勝利を掴み取ってくれればいいなと。で実際だってそれでね3連勝したわけですから、やってやれないことないんですよ。はい、去年よりは全然まだ見てられるんで変な話ね。はい、まあ分かんないですよ、これから明日の試合、明日以降の試合でとんでもないことやらかすかもしれませんけども、まあそういうことはできているので、まあデータをねちょっと今日は軽くですけども見ながら、話をしていきましたけども、ね、今日昨日僕見に行ったんですよ実は。マリにね試合見に行きまして、でまあ暑かったんですよ本当に。2階のね前の方の屋根がかかってないところの席で見てて、まあ暑くてですね日焼けもして、まあ顔とか腕とか痛いんですけどね。でもこれはまあちょっと雑談のタグになりますけど、去年までMスプラッシュね、うちのチアリーディングチームですよ、が選手のね、出迎えの前にダンス披露してたじゃないですか。僕あれ割と好きだったんですけど、今年全然なんかそういうダンスを披露する場がなくて、まあインスタばっかりになってるわけですよ。だからなんか使い方もったいねえなと思いながらね、せっかくねダンスが上手な人たちの集まりなわけですから、もっとなんかそういうふうにダンスで見せられるような、いわゆるチアリーディングですから、ちゃんとチアリーディングを見せるような場をね作ってあげたいな。試合前のステージとかで踊るだけだと非常にもったいないですし、やっぱり球場の中でね、球場のお客さんに見てもらうっていうのがすごく大事だと思うんで、やり方は非常にもったいないなっていうふうには思いました。はい。であと これも個人的です、個人的な話ですけど、グランドウォークって僕すごい好きなんですよ。はい。今ねベルナドームは試合終わった後ね、本当毎試合必ずグランドウォークやるっていうぐらい開放してますけど、まあ特にデーゲームとかね、まあ日曜日のデーゲームとか終わった後とかね、グランドウォークやったりとかしてますけど、本当に選手たちがねああやってもうフィールドにいた空間をね直にああやって味わえるっていうのはすごくいい試みだと思うんで、ぜひぜひあれは続けてほしいなと思いますし、はい、 写真もね1枚、撮らせてもらって、本当に、セカンドベース上でね、立っててね、警備していたお兄さんにちょっとお願いして撮ってもらったんですけど、すごくうまく撮ってくれて、いやあれは本当にありがとうって、心から言いたくなる綺麗な写真をね、撮っていただけたんで、もうそれもやっぱり思い出じゃないですかね。選手がね、この辺に立って守備してたよとかっていうのもね、昨日なんかも結構、ね、ポケモンのね、企画もやってたりとかして、子供たちもね、多く来てて、すごく楽しそうに、芝生に走ったりとかね、写真を撮ったりとかしてたんでね、ああいう企画は本当にどんどんやってほしいというのを思います。で、あとね、話題になってますけど、ポケモン呼んだ方が勝つんじゃねえかって。なんか、ポケモン一人、呼ぶのに108万かかるらしくてっていうね、概算が出てましたけど、4.4 億ってね、あれを毎試合やるとして、計算した人がね X にいて 4.6 億らしかかるらしいんですよ、これから全試合出すと、ホームをね。でそれで全勝するんだったら呼んだ方がいいんじゃねえのっていうね、まあちょっとこれはネタですけども、そういう話も出たりなんかしてね、まあそのぐらいの軽口が言えるぐらいの今成績なんでね、はい、応援団も、ね、一時期ちょっと批判もされてましたけど、まあ、ちゃんとはやってくれてますね。はい。まあ、かたくなに5と6しかやんねえんだっていうのは思ってますけど、はい。じゃあ1にはやっぱり仁さんの間が使う、あれがないのねっていうふうにはちょっとね、思うところあったりしますけど、はい。応援団の、作曲のセンスっては僕はあんまりないなというのは、まあ、寺地の応援歌とか聞いててもね、すごく思うところだったりするんですけど、はい。ごめんなさいね。応援団批判を、してることもあります。わけではなくはないです。はい。ね。はい。やっぱりもう、やっぱり今日も、昨日の試合も見てても、やっぱちょっと物足りない、ないなっていうところはね、あったりするんで、やっぱりもっと工夫をね、持ったコールをね、せっかく応援っていうコンテンツがね、今、まあさすがにちょっと今、ロッテの応援日本一なんていうことはちょっと今言えない状態になっちゃいましたけど、ね、まあこれはまあ雑談です。はい。そういうのね、こともあって、いろいろね、まあまた勝ったり負けたり負けたり負けたりするのかな？わかりませんけども、まあとにかく気を確かに持って野球を見ていきましょうね。はい。ね、またとんでもないことも起きると思いますけども、ね、なんだろうな。まあ、無の目を持って見ていければというふうに思います。はい。というわけでね、今日はデータからまたちょっとお話をしていきました。はい。お聞きいただきまして本当にありがとうございます。はい。またなんかレターとかね、ご意見とかありましたら、本当に、聞いたよとかでも全然いいんでね、送っていただけると僕が励みになります。はい。お便りお待ちしてますのでよろしくお願いいたします。というわけで今日は以上となります。お聞きいただきましてありがとうございました。森エンテツでした。